次は第三社会面から。 JR 車両連結時2階未確認指導小樽駅。 JR 北海道は20日函館線小樽駅構内で昨年11月運転士が車両を連結する際、駅係員の指示を確認しないまま車両を動かすミスが2回あったと発表しました。怪我人はいなかったです。 JR 北海道は運転士に指導を徹底し車内で注意喚起したとしています。 JR 北海道によりますと、ミスがあったのは昨年11月8日21日両日の午後10時50分ごろです。両日とも同じ運転士が車両を回送列車にするために連結する際、本来必要な駅係員の合図を待たずに動かしました。連結先の車両まではおよそ20メートルあり、駅係員がすぐに停止合図を出して車両を止めました。運転士は考え事をし、合図が出たと思い込んだと説明しています。JR 北海道は今月14日に北海道運輸局に報告しました。運輸局は事故の恐れはなかったと判断している。詳細を確認して必要なら対応を取るとしています。JR 北海道は現在、保線工事での安全対策の不備や車内での虚偽報告により、運輸局から臨時の監査を受けています。次の記事です。架線に紐、運休相次ぐ。20日午前0時ごろ、小樽市の JR 函館線銭箱から浅利間で、架線にビニールの紐がついているのを、札幌発小樽行きの普通列車の運転士が見つけました。ビニールを取り除くため、列車は線路上で停車し、およそ2時間25分後に運転を再開しました。JR 北海道によると、乗客は25人で、体調不良などを訴える人はいなかったといいます。普通列車2本が運休し、およそ1400人に影響が出ました。20日午前5時25分ごろにも、銭箱駅構内の架線にビニールの紐が付着しているのを、回送列車の運転士が発見しました。快速エアポートなど10本が運休し、およそ5500人に影響が出ました。さらに20日午前7時5分ごろ、銭箱駅を出発した列車の上部のパンタグラフにビニールの紐がついているのを確認し、手稲駅で取り除きました。快速エアポートなど12本が運休し、およそ3700人に影響が出ました。JR はいずれのビニールも風で飛ばされてきた可能性があるとみて調べています。次は社説です。敬老パス見直し、一定の理解にはほど遠い。札幌市は敬老優待乗車証、敬老パスの制度見直しについて、対象を70歳以上から75歳以上に引き上げ、年間利用上限額を引き下げる現行案通りを実施する方針を決めた。先月まで実施した意見公募、パブリックコメントで、現役世代と高齢世代の双方から一定の理解を得たとしている。この説明は疑問だ。寄せられた計457件のうち、現行制度維持を求める意見が209件と最も多かった。新制度案への賛同は141件、現行制度廃止は51件だった。 見直しに幅広い理解を得られたとは決して言えない数字だろう。市は実態を直視するべきだ。新制度案への賛同は64歳までの年齢層と65歳以上とでほぼ半々だった。市にとって都合がいい一つの側面に過ぎない。それに依拠した方針決定は恣意的だと指摘せざるを得ない。このままスタートしては禍根を残す。多角的に議論を掘り下げ制度を練り直すべきだ。新制度の関連事業費を盛り込んだ市の新年度予算案が定例市議会に提出された。議員と各会派は賛否を明らかにした上で審議を尽くしてもらいたい。市が制度見直しを打ち出した当初、パスを廃止し健康寿命を延ばす活動にポイント年2万円分が上限を与えるアプリに全面移行するとした。唐突にも映る変更が高齢者らの反発を招いたのは当然だ。市の高齢者関係予算が年々増加する中、制度見直しは不可避だとの見方はある。ただサービスの縮小を伴う施策は慎重に合意形成を図ることが肝要だ。敬老パスのあり方は社会福祉に関する事項を調査・審議する市の社会福祉審議会に諮問して幅広い観点から議論を喚起すべき案件であろう。同じ政令指定都市の仙台市は社会福祉審議会の分科会で約1年をかけて議論した。会議は傍聴可能で、提出資料はホームページで公開された。利用者負担を増やす一方、対象年齢と利用上限額は維持する結論に至り、昨年10月新制度に移行した。透明性を保ちつつ丁寧に進める。それが市民の理解や協力を得る大前提だろう。札幌市は内部での検討に終始した。パスの利用を縮小した上で存続させ、アプリとの選択制とする現行案に至った。アプリは40歳から利用でき、65歳からはポイントを電子マネーに交換できるという。パス利用よりも優遇しており、アプリに誘導する意図が透ける。将来のパス廃止が念頭にあると見られても仕方あるまい。以上、社説でした。次は、斉藤一務選、同心川柳。氷濤に春の幻想、夢に見る。氷濤に春の幻想、夢に見る。札幌、成沢春夫。寒い春、心戒め北に行き。寒い春、心戒め北に行き。旭川、相馬峰子。なりふりをかまっちゃ折れぬ核のゴミ。なりふりをかまっちゃ折れぬ核のゴミ。根室、手栗満。腰痛にお構いなしの重い雪。腰痛にお構いなしの重い雪。札幌、後藤節子。電車内、本を読んでる人がいる。電車内、本を読んでる人がいる。千歳、伊勢卓。優勝の優と書いて、卓さんとお読みするのでしょうか。この時期の三年、みんな忙しい。この時期の三年、みんな忙しい。二期、菅森空吾。二期中三年。福は内、みんな仲良く鬼も内。福は内、みんな仲良く鬼もうち。今金、野城玲子。 100歳。以上、同心川柳からでした。次は暮らし面から、泉です。釧路管内標茶町、和田玲子さん、84歳、主婦の一粒の飴玉。1947年、昭和22年、終戦の2年後に小学校に入った。その頃、お菓子どころか欲しいものはなかなか口にできない時だった。学校の近くに小さな雑貨店があった。当時、細々と酪農を営んでいた我が家は、牛乳を欲しいという家に瓶詰めにして届けていた。母に頼まれて届けるのは私だった。その雑貨店にも学校の行き帰りに立ち寄るのが常であった。ある日帰りに立ち寄ると、店のおばさんは牛乳瓶を洗っているのか、奥の方からしばらく出てこない。店内のガラスケースには美味しそうな飴玉が入っていた。自然にその飴玉から目が離せなくなり、呆然と見つめていた。しばらくして瓶を洗って持ってきたおばさんは、その私の姿を見ていたのか、ケースの中から飴玉を一個取り出して私の手に乗せてくれた。どんな味がしたかは忘れたけれど、ほっぺたが落ちそうなほど甘く、美味しかったのは間違いない。幼かった私はあの時、はっきりありがとうと言えたであろうか。その記憶は定かではない。あの時のおばさんに会えるなら、心からのお礼を言いたい。そんな叶わぬ思いを抱くこともある。たくさんのおいしいもので溢れている今、早朝の布団のぬくもりの中で、優しかったおばさんと、飴玉のことを懐かしく思い出している。泉でした。次は国際の面から、小樽が舞台、美しい景色人気。中山美穂さん死去、追悼ムードで感心。映画「ラブレター」韓国で再ヒット。小樽が舞台となった1995年公開の日本映画「ラブレター」が韓国で再上映され、異例のヒットとなっています。主演の中山美穂さんが昨年12月に亡くなり、追悼ムードもあって関心が高まっています。韓国の大手シネマコンプレックス複合映画施設系列で作品誕生30年を記念して1月1日から上映を開始しました。韓国映画振興委員会によると2月中旬までに観客数はおよそ25万人を記録しました。韓国メディアは再上映では9回目の今回が最も多くの観客を集めており、特に10代から20代が多いと伝えられています。韓国では1998年の日本大衆文化開放政策を受けて1999年に初公開。小樽の美しい景色や亡き恋人への思いを描いたストーリーが話題となり、当時140万人を超える観客動員数を記録しました。作品中で中山さんが叫ぶ「お元気ですか?」のセリフは流行語となり、日本語を学んだことがない人でも話せるほど。中山さんが亡くなった際、多くの韓国メディアは、お元気ですかの主人公が死去したと報じました。今も韓国では北海道の観光地の中でも小樽の人気が高いそうです。次は第四社会面から。朝の食卓。室蘭在住の主婦、今美幸さんの標茶の馬たち。おじいちゃん、おじいちゃん。 とジャンプして抱きつく私をニコニコと笑った祖父はしっかり受け止めてくれました。そんな夢で目が覚めて、夢の中の私は子供でよかったとおかしくなりました。釧路管内標茶町に住んでいた明治生まれの祖父に、どうして標茶に住み始めたの？と聞いたことがあります。祖父は若い頃住んでいた道南の町から黒毛の馬を連れて美幌峠まで来た。峠から屈斜路湖を見下ろした時、よし、湖の向こうへ行こうと決めたんだと話してくれました。いつもどんな話も面白おかしく話す祖父のこと、どこまで本当の話かと聞いていました。でも馬が好きなのは本当のこと。馬はな、賢いんだぞ。一寸先も見えなく真っ白に吹雪いて、馬の背で凍えてたてがみにしがみついたまま意識がなくなりかけても、ちゃんと家まで帰ってくれるんだといつも馬の自慢話をします。馬を数頭飼い始めると、軍人さんが来て軍馬にと買っていったんだと話すこともありました。今標茶町では引退した乗用馬の対の住処の牧場を作る計画が進行中だそうです。大きな手で強くなれと赤ん坊だった私の娘の頭を撫でていた祖父。もう祖父には会えないけれど、標茶の馬たちに娘と会いに行きたいと思います。朝の食卓でした。次は窓から梶蓮太郎さんの思いを継ぐ飴。20年前に函館市が編入合併した人口約750人の旧トドホッケ村地区にあるガソリンスタンド。経営者の高橋さん50歳は、給油した車のドライバー、同乗する子供に飴を渡す。やめるわけにはいかない。先代が無事故を願って始めたことだから。函館山のふもとの造船所に勤めていた8年前、後継者を探しているスタンドがあると知人から声をかけられた。市中心部から車で1時間もかかる場所。馴染みがない漁村に溶け込めるか不安もあり、一度は断ったが、当時70代半ばだった経営者の小市光子さんに、ガソリンスタンドはライフライン、継ぐ人がいないと住民みんなが困ると懇願された。昆布漁師の軽トラックや生鮮品を乗せた移動販売車、駐在所のパトカー、給油する車はいずれも地域との関わりが深い。集落の人々は温かく、取れたての魚を差し入れてくれることもある。交通安全指導委員会の支部長も務めた小市さんは2年前、81歳で亡くなった。社長を継ぎ、今日も専務と呼ぶ小市さんの愛病と一緒に、給油に訪れるドライバーを迎える。いつもどうもね、気をつけて、と飴を渡す。今年に入り、同地区の交通死亡事故ゼロは、1万700日を超え、19日現在も継続中だ。以上、窓からでした。社会面、暮らし面、川柳からでした。